今日与えられております聖書箇所を朗読させていただきます。今日は新約聖書ルカの福音書の10章38節から42節までです。この新改訳聖書の17年度版ですと新約聖書の136ページになります。136ページですね。ルカの福音書10章の38節から42節までお読みします。さて、一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなおもてなしのために心が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。ここまでです。今日はこのところから最も大切なものという主題で鈴木手元先生から御言葉を解き明かしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。今日も皆さんと共にこの礼拝の恵みに預かれる幸いを心から感謝しています。はじめに一言お祈りをいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今日この素晴らしい天気をお与えくださり、そして私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださって心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。どうか私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、ただあなたの御声に聞くことができますように助け望んでいてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
ただいまお読みいただきました今日の聖書箇所は、マルタという女性がイエスとその弟子たちを自分の家に迎えて奉仕した、おもてなしした時の話です。マルタがこの家の女主人であったようです。このマルタにはマリアという名前の妹がいたわけですけれども、マルタが一生懸命イエスと弟子たち一行をもてなすために食事の準備をしたり宿泊の準備をしたりと忙しく立ち働いていたのに、 妹のマリアはイエスの膝元に座ってイエスの話をじっと聞いていたというのです。それで多くのもてなしのために心を乱していたマルタはイエスに思いをぶつけるわけです。イエス様、妹は私だけにもてなしをさせていますが何ともお思いになりませんか。妹にも私を手伝うようにおっしゃってください。ところがイエスはマルタにこう語られたのです。マルタよ、マルタ、あなたは多くのことを思い煩い心を乱していますが、どうしても必要なことはただ一つです。マリアはその良い方を選んだのです。それが彼女から取り上げられることはありません。この話は私たちにとって大変身近なテーマです。どんな人でも疲れを覚えます。熱心に忙しく働いている人にとって手伝ってくれない人たちの存在は気の利かない人たち、薄情な人たちのように映るものです。自分の労をちっとも分かってくれない、自分のことを思いやってくれない、配慮や感謝に欠ける人たち、そんな風にも感じてしまうことです。マルタは旅を続けてきたイエスと弟子たちを喜んで家に迎えてホスト役として一生懸命に接待しました。多分魚を焼きながらパンをこねたり食器を準備したり水やぶどう酒の準備をしたりと同時にいろいろなことをこなしていたのでしょう。喜び感謝にあふれて行う奉仕であればそれは素晴らしいものですけれども、マルタは忙しさの中で平安喜びを書いてしまいました。画料転生を書くと言いますけれども、奉仕において最も大事なものが欠けてしまっていたのです。40節の心が落ち着かずと訳されていますペリスパオというギリシャ語はペリ、周囲にとスパオ、引き離すが合わさった言葉で、周囲に引き離す、せわしく立ち働いて周りのいろいろなことに気が散っている状態を表しています。私も時々あるんですけれども、忙しい時や疲れている時にちょっとうまくいかないようなことがあったりすると苛立って、ああもうってついですね声を上げてしまう、そういうことがあります。まあこれは私の勝手な推測なんですけれども、ひょっとしたらこの時のマルタも魚をちょっと焦がしてしまったとか、飲み物をこぼしてしまったとか、お皿を落として割ってしまったとか、何かちょっと思うようにいかないこととかもあって心を乱していたのではなかっただろうかと想像します。そんな苛立っているとき、心が乱れているとき、猫の手も借りたいときに、本当の猫のようにまったり座っている妹の姿が目に入る。それでマルタの不平は自分にだけ奉仕させて手伝ってくれない妹に向かい、そしてそれを黙認しているシュエスに向かうのです。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。マルタは私の姉妹がと言っています。私の姉妹、つまり自分の身内でもてなす側のマリアが客人たちと一緒に座っていて私にだけ働かせているのはおかしい、一緒に立ち働くのが当然でしょう、そんなふうに思ってイエスに不平を述べたのです。このマルタの言い分も分かりますよね。むしろお客と一緒に座って話の輪に加わっているマリアの方が非常識だとマルタには思えたわけです。しかしそれにしてもお客様であるシュエスにまで不平を言ってしまうとは、せっかくの接待が台無しです。一体彼女の心にはどんな気持ちがあったのでしょうか。喜んでイエスたちを家に迎えて心からもてなそうとしていたはずのマルタでしたが、自分に課したたくさんの仕事のために心を乱してしまいました。 そして次第にその熱心な奉仕は喜びを書いていき、周りからの評価を期待するようになったり、他の人との比較や不満となって現れてしまいました。そんなマルタに対してシュエスは、マルタ、マルタと親しく呼びかけて、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱していますが、必要なことは一つだけですよと諭されました。ここではいろいろなことと、ただ一つ必要なもの、どうしても必要なことっていうのが対比的に語られていますね。マリアはその良い方、最も必要なものを選んだのですとシュエスはおっしゃいました。最も必要なものとは、シュエスの御言葉を聞いて主の愛に依うことです。これはマリアだけでなく、マルタにも、そして私たち皆に、すべての人に主が望んでおられることです。私たちはとかく自分の活躍や人々からの評価に自分の存在意義を求めてしまいがちです。私たちはとかく自分の活躍や人々からの評価に自分の存在意義を求めてしまいがちです。でも聖書が教えていますことは、私たちの存在意義は神の側にあるということです。何かができたり人から評価されるから素晴らしいのではなく、ただ神が愛を持って創造された私たちであるから素晴らしいのです。古代キリスト教の司祭で神学者であったアウグスティヌスは、告白という書物の中でこのように述べています。私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。それはあなたが私たちをあなたに向けて作られたからです。私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ません。それはあなたが私たちをあなたに向けて作られたからです。シュエスが私たち一人一人に何よりも望んでおられることは、マリアのようにシュエスの言葉に耳を傾け、愛と平安を受け取ること、シュエスを通して表された神の愛に満たされることなのです。そしてこの主の愛を受け取ることから、すべての良き働きが生じるのです。この話が十章の締めくくりに置かれていることは注目に値します。直前では良きサマリア人の例えがシュエスによって語られ、あなたも言って同じようにしなさいと、隣人への愛の奉仕、隣人への愛の実践が命じられています。先週もお話ししましたように、この隣人への愛の実践というのは自分の力でなすものではありません。イエス様はこの良きサマリア人のように、隣人を無償の愛で愛するということを自分の力でしなさいとは言っておられません。この隣人への愛の実践は、誠の隣人となってくださったシュエスの愛を受けてこそ成し得るものです。隣人愛の実践には、愛の源なる主を愛し、御言葉に耳を傾けることが必要なのです。その良きサマリア人の例えの前では、律法の教えの中で最も大切なものは何か、聖書の教えの中で最も大切なものは何かということについて、律法学者とイエスとの対話がなされ、心を尽くして主なる神を愛することと、隣人を自分のように愛することが最も大切な教えであるということが確認されています。つまりこの2つの大切な教え、神を愛することと隣人を愛することについて詳しく述べているのが、良きサマリア人の話とマルタとマリアの話なのです。 隣人を自分のように愛するということについて詳しく語られてあるのが良きサマリア人の例えですね。そしてこのマルタとマリアのこの話は神を愛することということについて詳しく述べられていることであるということを、このルカは伝えているんだと思います。この神を愛することと隣人を愛することという2つの教えは結ばれていて切り離すことのできない表裏一体のものです。神を愛することと隣人を愛することという2つの教えは切り離すことのできない表裏一体のものです。神を愛する人は当然のこととして神が作られた一人一人を愛するようになります。先週ですね、水曜日の祈祷会でも読みましたけれども、第一ヨハネの4章20節には、目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができません、目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができませんというふうに教えられていました。ですからこの神を愛すること、隣人を愛することっていうのが本当に結ばれている、密接に結ばれている教えであるということです。隣人を愛せよという神の掟を守る人は神が喜ばれることを行う神を愛する人であります。隣人を愛せよという神の掟を守る人は神が喜ばれることを行う神を愛する人です。そして私たちが隣人を愛するためにまず求めなければならないのは神の愛の中に生こうことなんです。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです、と主イエスが教えておられますように、私たちは主につながってこそ実を結ぶことができるのです。だから私たちのすべての奉仕、良き働きはまず主の愛に依こうことから始められなければならないのです。そうでなければ奉仕は徒労と不満に陥ってしまいます。私たちが父なる神の愛に結ばれ平安と喜びに満たされて生きるために、私たちが父なる神の愛に結ばれ平安と喜びに生きるために、主イエスはこの世界に来てくださいました。主イエスこそは神の愛の完全な現れであり、私たち人間に対する神の限りない憐れみそのものです。どうしても必要なことはただ一つ、それはイエス・キリストがご自身の言葉と行いを通して表された神の愛を受け取り、私たちが感謝と喜びを持って生きることです。そこから生まれる賛美と愛の奉仕を主は喜んで受け取ってくださるのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたがイエス・キリストをお与えくださり、私たちに対する限りない愛を表してくださった恵みを感謝いたします。どうか私たちが自分の活躍とか人々からの評価とかではなく、あなたに愛され永遠の命に預かっていることに価値を置いて、喜びと平安にあふれて歩むことができますように守り導いていてください。そしてあなたの愛に結ばれて心から喜んで隣人に仕えることのできる私たちとならせてください。私たちの隣人となってくださった救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌251番シュエスの御そばに、これを賛美しましょう。
Amen.